おはようございます。第3回は豪炎の命の題でお話しさせていただきます。豪炎という字は職業の行とご縁があるないの縁を書きます。加害者被害者という言葉があります。加害者は害を加えた方で、被害者はその逆に害を被った方ですが、加害者が被害者であり、被害者が加害者であることがあります。数年前に妻が夫の命を奪い、遺体を捨てたという悲惨な事件がありました。遺体から直に被害者が特定され、事情聴取を受けた妻は犯行を認め、夫婦の関係がだんだんとすれ違うようになり、口論の時夫から顔を殴打されて鼻の骨を折られたと言います。そのような夫婦関係に行き詰まり、ついに思い余って夫を殺害したということです。夫は間違いなく命を奪われた被害者です。しかしまた妻に暴力を振るった加害者でもあります。妻は間違いなく夫の命を奪った加害者です。しかしまた夫から暴力を振るわれた被害者でもあります。そうしますと、加害者と被害者とに単純に分けることはできなくなります。どちらも加害者であり、被害者であったということが言えます。さらに言いますと、加害者も被害者もどちらも人生における被害者と言えるのではないでしょうか。なぜなら、互いに傷つけ合って生きている姿に気づかせてもらうことができなかったからです。仏説無量寿経というお経には、このような私たちの在り方を自害と害死と死死ともに害すると教えています。私たちは自分を害し、他者を害し、お互いが共に害し合って生きていると言われるのです。そしてまた、このような私たちの在り方を罪悪人獣と教えられます。私たちの身に持っている罪と悪の深く重いことですが、罪悪とは自分が生きるために他の人生を妨げずには折れぬということです。それによって仏様に背き、自分の本来の姿を見失っていると教えられます。そうしますと、私たちはこの夫と妻を加害者か被害者かに単純に分けて裁くことはできないのではないでしょうか。小説家の山本周五郎さんが書かれた時代小説に、赤ひげ新良譚という本があります。その中に、罪を知らぬ者だけが人を裁く、罪を知った者は決して人を裁かない、という言葉が出てきます。婚約者の裏切りに失意し、出世コースと裏腹に養生所での不本意な勤務になった安本昇は、貧しい患者から慕われる名医赤ひげ先生の自分を立ち直らせた辛抱強さや、貧しい人たちに対する限度のない愛情を感じていきます。そして安本昇の心の中にこの言葉が響いてくるのです。赤ひげ先生は、俺は盗みをしたことがある、友を売り死を裏切ったこともあると安本昇に告白しています。その罪の意識が赤ひげ先生の他者への限度のない愛情ある姿になっているのではないかと安本昇は 感じてくるのです。歎異抄という書物の中には、親鸞聖人のお言葉として、害を与えてはいけないと思っていても害してしまうことがあるのです。そうなるべき業縁があれば、どのような行為をもしてしまうのですと教えています。業とは私たちの生活行為のことです。身体的動作や言語活動や意思の働きを言います。そしてそれはすべて縁に従って起こっているので、業縁と言います。さまざまな行為が縁の中にあるのですから、私たちのことを業縁的存在と言います。さらに親鸞聖人は、悪をもく愚かな人を救うために、五行という長い時間をかけて修理された阿弥陀如来の本願をよくよく尋ねてみれば、ひとえにこの親鸞一人を救うためでありました。だから多くの財業を持つこの身を助けようと思い立ってくだされた本願のありがたさよと常に仰せになられたというのです。なぜならば、私たちがこの身の罪悪の深いことも知らず、阿弥陀如来の御恩の高いことをも知らないで、迷っていることを思い知ってもらうためなのです、と教えてくださるのです。